松とリムーの旅とかご飯とか悶々とした気持ちとか、今日は東京の日比谷公園に来ております。夕方ですけどセミがすんごい鳴いてます。セミの声入ってますかね、これね。今日はですね、いただいたお便りにお返事していこうと思います。あ、その前にですね、私ちょっとよく分かってなかったんですけれど、なんかプレゼントをいただいているみたいで、それが結構前からのがあってお礼を言ってなかったのですいません。ですね、3月15日に南風さんから拝聴しましたの、これはスタンプっていうのプレゼントをいただきました。ありがとうございます。6月7日沙織さんからサチハートマーク、指ハートのサチいただきました。ありがとうございます。これでまたこれ7月1日に同じく沙織さんからサチのハートマークいただきました。指ハート、ありがとうございます。遅くなってすいません。今日はもう一つお便りが来ているので、それにお答えしていこうと思います。ですね、キキさんからいただいております。ムーさんこんにちは。私は一人旅初心者の60歳のおばちゃんです。今までは普通の安い宿に泊まっていたのですが、ムーさんの本やインスタ、ラジオを聞いてゲストハウスに泊まってみたくなりました。旅先で会った方とお話をしたり、お酒を飲んでみたいからです。ただゲストハウスのお客さんは若い人が多いとか、私のような年代の人は浮いてしまうと思いますか？またもし比較的年配の人が多いゲストハウスとかを知っていたら教えていただけないでしょうか？お忙しいと思いますが、ご回答いただければ嬉しいです、といただきました。これも結構5月頃かな、いただいてたんですけれども、だいぶ遅くなったんで、もうすでにゲストハウス自分で探して行ってはるかもしれないんですけれども、お答えしていこうと思います。ですね、ゲストハウスもね、いろいろありまして、でキキさんはあれですね、旅先で会った方とお話ししたりお酒を飲むのがお好きみたいなので、きっとしかも私の本やインスタとかラジオ聞いてくださってるってことは、人とコミュニケーションを取る宿がお好きっぽいので、ですね、そうすると宿主がね、居酒屋と同じです。宿主の年代プラスマイナス10歳ぐらいだと結構入っていきやすい感じがありますね。居酒屋とかも多分ね、大正の年プラス10歳マイナス10歳ぐらいが常連の客層が多いと思うんですけれども、その中でですね、60歳ということなので、多分私が45歳なので、私らぐらい40代ぐらいの人がやってる宿主のゲストハウスで、その交流型を結構売りにしてるというか、という宿がおすすめな感じがします。で、具体的に私的におすすめと、やっぱこう交流型で年齢層幅広く受け付けているような感じのところといったら、やっぱりね、あれです、私の日本テクテクゲストハウス巡るというコミックエッセイにも書いたんですけれども、愛知県の南知多半島の、南知多半島じゃない、愛知県の知多半島の南知多町にあるゲストハウスほどほどさん、おすすめです。ここはですね、宿主のコッスーさんが私と同じ45で、おかみのナナさんが一つ上だったかな、なんですね。で、コッスーさん結構こう言葉数そんな多くはないんですけども、あったかくみんながこう会話してるのを見守りながら、ポイントポイントこう一言一言こうおっしゃるような感じ、ほんわりした方なんですけど、で、おかみがですね、結構みんなにこう声をかけていくタイプというか、仕切る感じの方なので、あとここはシェアご飯をやってらっしゃるので、シェアご飯をそれを持ち込みの、なんか出来合いのものを買っていくのもいいし、素材を買ってきてその場で宿のキッチンで作るのもいいしっていうので、その作ってる夕食を準備してる間から結構喋るので、お互いに、キッチンが普通のお家みたいなサイズでそんな広くないので、なんでそこでね、すごいね、結構もう仲良くなる感じがあります。あとこのほどほどさんは料理好き男性陣がめっちゃ 腕を振るいまくりに集まったりされるので、それをいただけるというのもあります。おかみのナナさんが結構お酒飲むので、お酒飲みながら語るっていうのも全然ウェルカムな感じですね。なので一番最初はほどほどさんがいいんじゃないかと思います。でほどほどさんで、あ、ゲストハウス大丈夫そうだなと思ったら、次はですね、あの瀬戸内海の愛媛県に浮かぶの、瀬戸内海の愛媛県の佐島っていう島にあるゲストハウス潮見の家さんがおすすめですね。次というか、そのほどほどでいけると思って次のステップで選ぶのに潮見さんがいいと思って、私は思ってます。潮見さんは、ここは管理人の三重さんって方が、あれ三重さん50代だったかながおられるので、あ、40後半だったかな、ごめん50代とか言ってすいません。三重さんが結構メニューを考えてらっしゃって、みんなで手分けしてそのメニューを一緒に作るっていう感じのシェアご飯のタイプですね。ここもその作ってる時にお互い喋ったりするので仲良くなりますし、あと移住者の方もたまに晩ご飯に混ざったりされるので、地元の、なので結構もうちょっと年齢層があれかな、そのね、60代もいるし、40代、50代、60代、50代もいるし、あとあれです、20代とか10代とかの旅の人もいますね。あと潮見さんはその島の高校生を、何や、島留学の子を預かるみたいなことをスタッフさんがされて、お家でされているのもあって、その子が晩ご飯に混ざったりもするので、結構な幅広い年齢層な気がします。なんで結構行くといろんな層の人と喋れるなって気がしますね。なので潮見さん2ステップ目は潮見さんおすすめですかね。ただね、潮見さん夏はクーラーがないので、まあ島だから都会よりかは涼しいんですけど、夜なんで、もうちょっと涼しくなってから行かれるといいかなと思います。でほどほどさん、潮見さんで、あ、行けそうだなと思ったら、まあ、次大体どこでも行けるような気はするんですけど、次はあれですね、女性、キキさん女性ですよね、え、違う、キキさん女性だと思う、おばちゃんだから女性ですよね。でキキさん女性なので、次で行くと沖縄の那覇の泊港の近くにある、あー、シーパッパさんっていうゲストハウスがあるんですけど、ここ女性専用のゲストハウスで、全て個室なんですけど、個室に行く前に、シェアルームじゃない、共有スペースがあるので、結構みんなこう帰ってきた時にその共有スペースで喋ったりもできますし、でオーナーさんがべったりいるわけではないんですけど、チェックインの時にはおられてて、で大体チェックインがみんな被るんですよね、同じ時間帯に。そうするとあれなんです、チェックインの時に一人の人との会話がオーナーさん結構長くって、私それがすごくいいなと思ってて、オーナーさんとそのチェックインの時にいろいろスケジュールとか喋ったり、ここおすすめありませんかとか聞いたり、私はこれを求めてきたんですけどなんか情報ありませんかとか聞いたりしてると、結構そこで結構1時間ぐらいかな、私喋ってたらもう次のチェックインの人が来て、そうするとそこでその次の人も同じ島に行くとかいう話を、明日泊まり港から行くって話になると、そこでもうこう共通項ができるので盛り上がって、それのつなぎ目の 役目というか、それつなぐ役がすごくお上手なんですよね、シーパッパさん。でしかもシーパッパさんのおかみの口癖がね、だからよっていう、今ちょっと沖縄でも言う人が、若い人はもうあまり言わないんじゃないかな、なんか沖縄の人の年配の人とかは口癖で語尾にだからよっていう訳、日本の標準語で訳すとどういう意味かって言われると分からんけど、関西弁やとそやなとか、はやろうとか、そういう感じななあとか、なんかそういう感じな感じがするんですけど、ちょっと関西の人分かると思うんだけど、関東の人分からなかったらごめんなさい。 そんな感じで、もうなんかね、フランクな感じで、もう昔ながらの沖縄の人って感じで、でもおばちゃんじゃないんですよ。40代かな、私らと同じぐらいだと思うんですけど、すごいでも明らかんとしていい感じの方で、でご夫妻でやってらっしゃって、でここすごくいいのが、これ多分全員やってらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、チェックアウトの時にですね、おかみさんがね、一人一人にね、一言のお手紙をくださるんですよ。そのチェックインの時にちょっと喋っただけでも、その後喋ったでもくださるので、なんか昔ながらのいい形の宿のいい形が残ってるところで、まあ、そういうのもあって、お互いに女子同士っていうのもあるから、すごい喋りやすい雰囲気を作ってくださるところでもあるので、そこもおすすめですかな。もうそこの3つ行ったら、あともう慣れるんじゃないかしらと私は思うんですけれども、はい、ちょっと行ってみられたらいいんではないかと思います。いかがでしょうか。もうすでに行ってしまったよって言われたら申し訳ないんですけれども、はい、ちょっと、あ、やだ、夕方なんで蚊に噛まれ始めたのでちょっと終了したいと思います。はい、またなんか皆さん質問あったら、お返事遅くなると思うんですけれども、質問暴行とか各ツイッター、インスタの S、あのメッセ、あの何ツイートに返事していただいたり、 DM いただいたりしたら、こちらの方でお答えしていきたいと思います。はい、ではお相手はイラストエッセイストの松戸リムーでした。